伊藤和明の防災エンス。伊藤和明の防災エンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。先月、熊本地方を相次いで襲った大地震について、気象庁は平成28年熊本地震と命名しました。地震による被害は4月28日現在で死者49人、行方不明者1人、全壊した家屋は1500棟余り、土砂災害64箇所などとなっています。また、家を失った人々の避難生活も長期化が避けられないという状況です。今回はこの熊本地震のメカニズムを中心にお伝えします。伊藤さん、
はい、
まずこの地震発生の経過を説明していただけますか。
はい、4月14日の夜の9時26分にまずマグニチュード 6.5 という地震が起きたんですね。この地震の震源の深さが11キロ、まあ、震源が浅い、いわば典型的な内陸直下の地震だったんですね。で、熊本県の益城町でもって震度7になりました。で、その地震の活発な余震が続いている中で、4月16日の未明にですね、これ1時25分ですけども、マグニチュード 7.3 の大地震が起きまして、で、またもこの益城町で震度7なったんですね。震度7の揺れが2つ続いた、わずか28時間の間隔を置いて続いたっていうのは本当に初めてのことだったんですね。はい、で、気象庁はですね、このあと16日のマグニチュード 7.3 が本震で、14日のマグニチュード 6.5 というのが前震だったと発表したんですね。で、このマグニチュード 7.3 というのは、21年前に阪神・淡路大震災を起こした兵庫県南部地震とほぼ同じ規模。これ単純に計算しますと、マグニチュード 6.5 と比べるとですね、地震のエネルギーはだいたい16倍ぐらいになるんですね。
はい、
まあ、すごい大地震だったんですよ。で、この益城町ではこの14日の最初の地震で傷んでいた家屋が16日のマグニチュード 7.3 で完全に倒壊をして新たな災害を招いたということなんですね。
はい、で、その後も地震活動の活発な状態というのは続きましたね。
そうですね、この地震活動はね、北東の阿蘇地方とか大分県側にも伸びましてね、16日の午前7時11分には大分県の中部でマグニチュード 5.3 の地震が起きて、湯布院なんかで被害が出ました。で、さらに南西側では19日の午後5時52分にマグニチュード 5.5 の地震でもって震度5強を観測して、まあ、その後も地震が頻々と続いているという状況なんですね。
はい、で、いずれも活断層が活動して起こした地震というふうに言われていますね。
そうですね、この熊本県側では二川断層や避難具断層という活断層が活動して起こした地震なんです。で、このマグニチュード 7.3 の本震というのは二川断層の活動だというふうに考えられています。それから、現地を調査した結果、地表にはこの地盤の食い違い、いわゆる地震断層が現れているということが分かりました。で、この断層はね、右横ずれでもって最大で2メートル以上横にずれているようなんですね。で、このように地表に地震断層が出現するような地震というのは震源が浅いんです。ということは、人間の住んでいる社会に近いですから、地表は激しい揺れに見舞われるということなんですね。
はい、
それからまた大分県側では別府羽山断層帯が活動して地震を起こしたとされています。で、今回の地震を振り返ってみますとね、いわゆるこれは本震余震型という普通の地震ではなくて、マグニチュード 7.3 の大地震によって 周辺の活断層に歪みがたまって次々と地震を誘発しているんじゃないかと、うん、しかもねこれらの断層帯っていうのはいずれもこれ北東から南西の方向に伸びているという状況なんですね、はい、
その断層帯が北東から南西の方向に伸びているというのは何か意味があるんでしょうか、うん、
実はここはですね別府島原地溝帯の中なんですよね。で、あの九州の真ん中辺というのはあの南北に開くような運動がずっと続いてるんです、
はい、
でつまり北九州は北の方へ中部から南は南の方へ動いてるわけなんですね。でそのちょうど間の幅30キロぐらいのところがいわゆる地溝帯、地の溝と書くんですけれどね、地溝帯を形成してるんですよ。でこの南北にこう引っ張る力っていうのはいつもそういうところで働き続けていますから、割れ目に沿ってマグマが噴き出しやすくなって、たくさんの火山があるんですね。阿蘇山とか九十山とか別府の鶴見岳とか雲仙岳、そういった火山が存在をしている。でまた地表も裂けてたくさんの活断層がまあ密集していると言ってもいいですね。あの東の方の別府湾の中にも活断層がたくさんあるんですよね、
はい、
で実はね日本列島っていうのは大部分はこの太平洋のプレートとかフィリピン海プレートに押されていてこう圧縮されている場にあって、そこで地震が起きるんですが、この場所だけは引っ張りの場、張力の場にあるんですね。だから言ってみれば非常に特殊な地域だと言ってもいいと思います。
この辺りではこれまでにも地震はたびたび発生してるんでしょうか。
まあ、小規模な地震は時々あったんですけれどもね、例えば1975年の1月23日に阿蘇地方でマグニチュード 6.1、 それから同じ年の4月21日に大分県中部地震という地震がありまして、これマグニチュード 6.4 なんですが、まあ、どちらの地震でも死者は出なかったんですけれども、まあ、怪我人は出ました。それから建物などに被害が出ましてね、大分県中部地震の時はレイクサイドホテルってホテルが潰れたというのを記憶してます。それからねもっと古くはね1889年と言いますから明治22年なんだけれども、この7月28日にまさに熊本市の真下でマグニチュード 6.3 の地震が起きてるんですね。でこの時は熊本県全体で家屋の全壊が230戸余りで20人の死者が出ているんです。で大きな被害が出たのはまさにこの1889年の熊本の地震以来ですから127年ぶりということになるんですよ。だから熊本の人たちはここは地震がないところだというふうにも思い込んでいたんですね、
で多くの家屋が倒壊して死者が出たということなんですね。
そうですね、益城町だけで20人の犠牲者が出てます。で、まあ、8割近い家屋が震度7の揺れで倒壊をしてしまうと。で実はその大部分がね建築基準法が改正された1981年よりも前に作られた建物だったんですね。木造家屋なんかペシャンコになりました。ただ新しい耐震基準が設定されているそういうところでもね最初の地震で傷んでいて2度目で潰れてしまうということが起きました。だからまあそのような被害が生じてしまったんですね。まあしかし最近こそねさっきお話したように被害の出るような地震が長い間なかったわけですからね、まあ建物の耐震化っていうものはあんまり進んでいないし、から住民の意識もあまり高くなかったんだというふうにも思われますね。
そして土砂災害も各地で発生しましたね。
そうですね、南阿蘇村ではこの大規模な土砂崩れに巻き込まれて阿蘇大橋が崩れ落ちてしまったんですね、
はい、
でまあその他複数の建物があちこちで土砂に埋まって犠牲者も出ていると。まあこれ全体的にね阿蘇火山の噴出物、例えば火山灰とかスコリアと呼ばれるような噴出物が、まあ、積もっていて、それがその強い地震の衝撃で崩れてしまったんですね。でこうした火山の噴出物っていうのはねあまりよく固まっていないんですよ。ですから地震の衝撃とかあるいは大雨によっても崩れやすいんで、まあ言ってみれば火山地域特有の土砂災害だというふうにも言えると思うんです。で まあ、今後またね、梅雨のシーズンなんかになりますと大雨降りますんでね、このさらに大雨でもって被害が広がる恐れがあるということで警戒を強めているんですね、
はい、地震活動は今後も続くと考えた方がいいんでしょうか、うん、
そうですね、まあ、今余震と思われる地震が頻繁と起きてますけれども、この地溝帯の中ではね、まだ大きめの地震がね、誘発されるっていう可能性もあるんですよね。で、まあ、それとともに住民の避難生活も大変長期化をすることは間違いないんです、
はい、
まあ、先日も現地見てきましたけれども、多くの住民が体育館の床にですね、間仕切りもないところで、まあ、生活をしている、うん、それぞれの家族の間仕切りですね、まあ、だからプライバシーがほとんど保たれていないっていうような状況ですから、まあ、この避難している方々の体調管理とか、あるいは避難所の環境整備っていうのは非常に大きな課題なんです。それからよくニュースに出てきますけども、車の中で避難を続けている人がたくさんいましてね、例のエコノミークラス症候群というのに、まあ、非常にこれ注意をしておかなければならないと思いますね。
熊本地震について伊藤和明さんでした。